ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日はもうずっとね、続いてきてるわけですけれども、
そうか、
キーワード的には、事業再編とかですか？
あ、そうですね。事業、なぜ M&A で日本を再編成する会だったのかが、もともとね。
日本的に MA 推進財団がなぜそういう名前だったのかっていう話をね、前回していきながら、あくまでも事業売買じゃないと。
うん。前回も産業の仕様で盛り上がったり、あんまり、ど真ん中の話できてるのか急に心配になってきたけど、大丈夫？
今更ですか？枝に行きながら幹に戻るんで大丈夫です。前回ね、最後終わりのところで、はい、自分たちはあくまでもマリッジ&アライアンスだったっていう話で言うと、技術や雇用やね、その伝統、歴史、文化みたいなものを残すっていう、次の世代に継いでいくんだっていうのがテーマなんで、手法としての M&A でしかないんだよと。
そう。まあ、別に、だから M&A をやりたいんじゃなくて、結果的に、まあ M&A もやらなきゃいけなくなってますよねっていう話。それで、そのネジ屋さんね、前回相談を受けて、
はい、
歴史がある3代目ぐらいの会社さんですよ。卸
会社ですよね。
うん、そう、屋さん。そう、それが産業の主要って呼ばれてて重要なんだよって、だからこれ残さなきゃいけないし、いけないんですよっていうような話をさせてもらって、で、その相談を受けたときに、MA とは関係ないんですけどって言われたんだけど、いやいや、それはまさに我々のやりたいことですよと。で、過去にこんなお手伝いをしたんですっていう話を、したのが、そこもね、二代目同士で、またね、
似たような
社長さん。うん。男性の、そこはね、社長さん同士で、先代の時から、お付き合いがある会社で同業者さん。
はいはい。
そこはね、医療機器の販売会社さんだったんですけどね。うん。まあ、ちょっと、エリア的にちょっと離れてて、
うん。
で、A 社は、ルート営業がすごく得意。
はい。
で、メンテナンスをしながらずっとこう、お客さんを検知していく。っていうような活動をずっとしてますと。う
ん
う
ん、いや、医療機関に対してってことですよね。
そうそう。うん。で、B 社さんは、どちらかというと、新しく出た商品とかをうまく使って新規開拓をしていくっていう営業がすごく得意。
全然特色の違う。
うん、特色が違う。同じものを扱ってるんですよ。でも同じ、医療機器メーカーの、まあ、特約代理店みたいな感じで
やってるんですが。はいはいはい。
で、ここが、お互いに個性も違うよねと、エリアも若干ずれてて、で、これ単独でこれから生き残っていくってなかなかしんどいから、
ほ
う
ほ
う、まあ、だってね、前回ちょっと言おうと思って言わせたけど、日本の人口構造自体が、まあ当然ですけど、こう減少していくわけじゃないですか。
はい。
なので、バブルの頃って人口もずっと増えていってたし、企業数も増えていってたから、ある意味マーケット自体が拡大していくときって、
そうですね、
うんうんうん、放っておけば事業って伸びるわけですよね。
確かに確かに。
でも今度はシュリンクしていくわけでしょ。だとしたら、一社単独で今までと同じようにやっていったら、当然ですけど人口が減るっていうことはお客さんが減るんだから、
うんうんうん、
自分の会社も縮小していくわけですよ。
確か
に。うん。だから、ここを、もっと影響力を持ち、間接部門とかを経営効率化しながらってなると、はい、A 社と B 社がいかにこう、うまく結合していくか、
うん、
統合していくか、っていうことが大切になってくるっていうのは、うんうん、まあ、イメージ的にもすごく理解しやすい話なんじゃないかなと思うんですけど。
確かに。
うん、なので単独でこのエリアでやっていくっていうのは、多分もうなかなか将来、まあ10年とは言わない、20年後30年後ぐらいまで考えた時になかなかしんどいでしょうと。だからうまくここ一緒にやれませんかって2人の社長さんが来て相談をお受けしたことがあったんですよね。
別の社長が一緒に組んでいきたいんだけど、
う
ん、なんかありませんかって相談ですか。
うん、そう、
すげえ税理士法人ですね。
ああ、そうか。あ、まあ、普通だと思ってた。
いやいや、違う気がするけど。
そうか。
おう、なるほど。
それで、
テーマはなんか、
もう、うん。うん、その時に、まあ、いろんなやりとりがあったんだけど、結論的には、じゃあ A 社 B 社がホールディング会社を株式交換っていう方法を使って、組織再編の手法を使って、
はい、
ホールディング会社を作りましょうっていう話。
で、よくあるオーナー会社が自分たちの資産管理会社のホールディングスみたいな話じゃなくて、この A 社、ね、B 社全く違う
そう、確かに。よくね、事業承継対策とか、いろんな、ね、会社を作ってやってきたものをまとめてホールディング化するっていうね、親族内承継を前提にした場合も、うん、自社株とかの評価をうまくコントロールするためにね、ホールディング化するっていうことはあるけど、ここは全然またそういう意味では違って、
はいはいはい、
別々、全く別々の資本で、この事業を残し、さらに、このシュリンクしていくマーケットの中で、どう自社を成長させ、お客様に貢献するっていうことを継続できるかっていうことをテーマにしたときに、会社をホールディング化していこうっていうような話になった。
企業合併しようじゃないんですね。一社にしようって。う
ん、一社にしようではないんですよ。いろんな理由があるんですけど、例えばですけど、わかりやすい話をすると、その会社の社員さんがすごくこの歴史のある会社だから、自分の会社を大事にしたいと思っていると、うん、合併しちゃうとね、なかなかこう自社が消えちゃうとか、ねうん、それから取引先が、歴史がある会社なので、
はい、
その会社と取引してるのが合併しちゃうとどっちかの会社になるか新しい会社名になるっていうのをいきなりやるとインパクトがでかすぎるので、
はいはいはい、
うん。なので、自社は残しつつ。で、ただ顧客情報とか、間接、さっき言ったら間接部門、営業管理、
うんうん、
まあ、冒頭のネジ屋さんとかで言えば、在庫管理とか、そういうものを一つの資本のもとにすれば、情報共有っていうのが非常にしやすくなるので。
確かに確かに。
うん。なので、そういうふうに、ホールディング化することで、この両者を活かしつつね。
はあ。
うん。合併とか統合しちゃうと消えちゃうから。統一になっちゃうから。一つになっちゃうから。
なるほど。
うん、
このあたりは、うん、なるほど。うん、いや、さらっと言いますけど、うん、なかなかすごい提案ですね。
うん。しかもね、こういう組織を作っておくと、例えば後継者のいない同業者が別に出てきたときに、我々もあなたたちの傘の下に入らせてくれないかっていう、これから後継者不在っていうことが業界的に大きなテーマになってきたときにね、そういうことでも、モデルとなって、業界の中で活動していけるんじゃないかと。うん、そういうところの受け皿になれるんじゃないかっていうような話もあってね。それが一社になっちゃうとね、やっぱりこう、吸収された、合併された、うちの会社消えた、みたいな印象になると思うんだけど、今みたいなホールディング会社の傘下に入り、自社を生き残らせていく、みたいなことができるなら非常に受け入れやすいんじゃないかっていう。
とは活かしつつ、全体としての、
う
ん、
そう、
活動を作って活動していくと。
うん。
という企業再編のホールディングスか。
そうそう。なので、気をつけとかないといけないのは、その、お二人にお見えになって、ただこれお手伝いする大前提として、株を、ホールディング会社の株を、
普通だと50、50
持つ、うん。みたいなことには絶対にしたらダメ。
ああ、なるほど、
うん。うん。どちらかが完全にイニシアチブ取るっていうことを、お二人で話して決められるなら、お手伝いできると思いますっていう話をしたんですね。そうしないと、共同経営って、どうしてもこう今まで見てきた、事例を見ていくと、現実の問題として見ていくと、うんうん、やっぱうまくいかないんですよね。
うんうん、
対等っていう同士だと、なんか良さそうに聞こえるんだけど。うんうん、そしたらお二人で話してね、この人がリードしていくので
間違いないです、そういう関係性もちゃんとあったんですね、
うん。それで資本をその人に集中させるっていうことを、ある意味やってね。
あ、実際にもうやったんですね。
いや、これもう随分前にやった。3、4年ぐらい前かな。コロナの前。だったと思います。
お
う
お
う
お
う、うん。まあ、そんな事例の話をしてら、あ、それはいいですねっていう話。
あ、そうかそうかそうか。その話が、ネジ屋さんとしては、私たちもそのパターンあるじゃないと。要は業界として組んでいく。でも自社は残していくと。
そう。そういうやり方ができるなら、ちょっと検討してみますっていう話ね。なってるんですけど。うん。これからでも、こういう研究は、もっともっと進めて、当然、うまくいかない。問題もたくさん出てくるのは間違いないんですよ。そんないい話ばっかりじゃないので。
はいはい。全く、だってそれこそ結構ね、マリッジ&アライアンスって分かりやすい
です、ね。そうそう。うん、そうそう。結婚と一緒ですからね。夫婦でね、何も思考せずに一緒になったら、ね、なんとなく、じゃあ、うまくいきそうだから結婚してみようって言って結婚したらね、生活習慣や、いろんなことが価値観が違いすぎて、みたいなね。
対立しか生まなかったと。
うん。 それはその事前準備があまりにも足りないからだって、まあ、代表に叱られそうですけど。
今多くの方がちょっと途中で切ったかもしれないですね、音声。
マジで。でも本質だからだ、
そんなにな。
うん、
なるほどね、
うん、そういう意味ではやっぱり事前にいろんなことは考えないといけないんですけど、でも一つのモデルとしてそういうあり方はこれからもうすごい勢いで高齢化していく日本のこの社会において大事なんじゃないかな、
はい、
だからすごく大事なのは子は子として大事にする、それを合併したり吸収したりして消すんじゃなくて
統一しちゃうってことですね。
うん。
ではなくて。
そう、統一しちゃうんじゃなくて、その子であることを生かしつつ、かつ全体としてもそれが捉えられるような、そういう再編の、業界再編のあり方みたいな。
ああ。
うん。そういうことの研究がすごい必要になってくるように。
いや、まさにね、研究とおっしゃっていただいたように、うん、そういった意識のある方々と、案件を持ち合いながら一緒に思考していくということが大事なんでしょうね。
そうなんですよ。だってこれってなんかただ会社を理解しましょうとかいう話ではなくて、将来の日本のあり方っていうか、うん、がどうあったらいいのかっていうようなことにもつながっていくので、
うんうんうん。
うん。なんかそんな軽いテーマにはならないかなとは思うんですよね。
で、今回ちょっとまとめるというか全体でいくと、これも、うん、要はMA だよっていう話ではあるってことですね。
そう。だから、株の売買とか会社の売買をする MA 屋さんとは全然違う発想だと思うん
ですよ。いや、だから MA じゃないんですけどって来て、いや、MA ですよ。私やりたいことですよ。で、今の話。あ、
そうそう。
うん。
だから普通、MA じゃないんですけどって。
より MA、ハードル高いねっていうぐらいの。
うん、いや、でも、そういうね、視点で捉えた方が面白いですよね。
いや、改めて、
MA 財団。
はい。MA 財団の、背景となるものも、行ったり来たりしながら、
今、そうですね。
ドーナツの穴が見えてきた感もあるような感じがします。
あ、なるほど。ドーナツの穴。いい表現ですね。
いやいやいや、うん、そういうことですか。まあ、ということでね、スタートは、はい、顧客の、相手のね、経営者のシーズはどこなんですかってところからこんな話に実は展開したんですけどね。
う
ん、
そうですね。
いや、改めて自分たちの仕事を見直していきたいなと。私が言ってどうするんですかね、一緒に考えてい
きたい
なという
ところですかね。僕も見直していきます。ありがとうございます。
いや、ということで、一旦、今日のところはここで終わりたいと思います。白川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。